小高的文化発信、小高菊池の小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高祐介がお送りする番組です。お相手は翔さんです。
はい、どうも菊池です。
はい、
はい、
翔さんです。
はい、ちょっと電波がね、お互いつながりづらい状況で
翔さんね、
お送りしておりますね。
翔さんですけどね。
そうですね、スカイプでね、二人で今話してるんでね。
そうなんですよね、ねえ、もう最近スカイプね、
もうね、いろいろ使いやすくなってるからね。
あ、そうなんですね。全然使ってないから分かんなかった。
まあ小高からね、そんなスカイプじゃないよっていう注意が来るとは思わないんでね、僕はちゃんと、
なるほどね、あの
しっかりと否定させておきますけどもね、
まあ乗っかるだけ乗っかってあとは流していきますから、
ただお互いね、声に詰まったということで ね、スカイプを言い訳にしてみました、
何回喋ってるんだとこの放送何回してるんだと。
いや、前回はさ、申し訳ないと思ってね。
あ、え、
もうほら、
はい、
まず僕が今日っていうか、その前回の収録している日が収録日じゃないと思ってたっていう、忘れてたっていうのがさ、小高、はいはい、がさ、まあ、その後エンディングの小高って言うんでしたっけっていうのを忘れていたこととかさ、なんかいろいろと忘れていて申し訳ないっていう回だったんだけどさ、
わ、は
い
は
い、
かります、わかります。
いや、重大なことを前回忘れていてさ、メールが届いてたんですよ。
なるほどね。まあ、もう、最悪ですよね。
これがもう一番の申し訳ない。
うん、そうですね。もう、人に迷惑をかけちゃいけないよね。
そうだよね。
ここの身内だけでやってるんだったら、私もさ。
いやー、参ったね。
参ってしまいましたね。
前回ほら、ね、なんとなくこう、ね、入れ替えてしまおうかっていうこともできなくはないんだよ。
うん、
ね、こっちを先に放送するとかで。
まあね。
だけども、163回っていう具体的な数字も出しちゃったんで、取り返しがつかないと。
まあもう、この日を忘れないですよね、本当にね。
なので今回はですね、メールをしっかりお読みしていきたいなと思っておりますので、
はい、お願いします。じゃあ、それでは最後までお聞きください。小高るちゃんは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。うわ、いや、信じられないですよ。ああ、じゃないよ。
なんか、小高のきっかけがあると思っちゃってたわ。ごめんごめん。
そういうことですね。忘れてたわけじゃない、ね、
忘れないよ。何を忘れるんだよ。
もう瞬発的に忘れちゃったのかと思いましたよ。
メールを読むぞって気持ちで構えてたんだけど、なんかこう、話に入るときって、小高の何かきっかけがあるかと思い込んじゃってたんだよね、今ね。
なるほどね。
ま
あ、そんなにね、能動的な人間ではないですよ。受けてもいいとこですからね。
もうすぐ読みたい。
はい。
お読みしたい。
いやー、もう読んじゃって。
小高ネーム。トマトンさん。
はい、ありがとうございます。
まずトマトンさんには申し訳ございません。
ね、はい、大変申し訳ございません。
前回お読みできるタイミングであったんですが、という。ところです。あの、メールもさ、1月4日にいただいているので。
なるほどですね。だいぶ。
本当に1ヶ月以上お待たせしてしまって。申し訳ないです。
申し訳ありません。やっぱり、
本文。
はい。
お久しぶりです、トマトンです。かなり遅ればせながら、小高る復活おめでとうございます。
ありがとうございます。
トマトンさんもね、結構常連のメールを結構いただいてた方だったんでね。
もうお待ちしておりましたと、
コーナーという形を削り、フリートークのみという形でどうなっていくか楽しんで聞いております。まだこの発展途上っていうところかな。
160ね。
さて、161回小田カルチャーにてクリスマスの楽しみ方に疑問を持ったように思います。これは小高だね。
はい。
なんかこう、クリスマスがちょっと楽しくなくなってきたんですけど、から、ちょっと僕とね、話し合いをしましたね。 私にとってクリスマスは楽しいことです。なぜかというとそれは親のおかげです。ケーキやチキンなどの食べ物に関わることやサンタに絡む出来事でどうやっても楽しいことであるという基礎ができているからです。
なるほど。
そのおかげでその時期というだけでワクワクします。そのワクワクの影響でたとえ雪が降って寒かろうがイルミネーションのようにキラキラした気分でいられます。そしてそうでないこともあります。それは年明け正月です。私は正月はその気候と同様に気持ちが乾燥します。当時習字が授業として課せられる学年において冬休みの宿題には書き初めが課題として出されます。正月の三が日はずっと書き初めをしてました。その間楽しいことは一切禁止です。睡眠、食事、トイレ、入浴以外書き初めです。それに意味がないというわけではありませんが、正月になると冬休みが終わるということもあってつまらないという気分に基礎が出来上がっております。人それぞれですが、小高さんの感じ方は独特だなって思いましたとさ。ではでは。
なるほど。
まあ小高と全く逆だね。
そうですね。
で、僕はどちらかというとトマトンさん側かな。
ああ、なるほどですね。
やっぱりどうやったってクリスマスは楽しかったじゃないっていうのがもうあるから、じゃあ今も楽しいって直結するわけじゃなくて、その楽しかった気持ちっていうのがずーっと残ってるから、実際直接的に何か楽しいっていうものがあったわけじゃないけど、あるわけじゃないけど、クリスマスは楽しいもんだっていう気分になる。
育ってきた環境ですね、
これね。うん。で、まあ、トマトさんは正月に関しては、まあ、ちょっとうちと違うけど、
うん。
まあ、三が日書き初め尽くしっていうね。
まあ、それは、その経験があったらもうダメでしょう。
だから、親御さんもクリスマスは目いっぱい楽しませて、うん、正月はもう新年切り替わって、
落とすところ落とすと、
うん、っていうことだったのかな。
なるほど、ね。
でもさ、メールには出てないけどさ、お年玉っていうのがあったからさ。
そうなんですよ。
やっぱり僕は子供に、子供の時からお正月はお年玉もらって、で、ある程度は親に預けるんだけど、少し好きなものを買っていいっていうものを。
まあそうですよね。
うん、そういう、うん、なんだろう、おもちゃ屋に行くぞみたいな、そういうイベント的な感じがあったから、まあ結果的に僕はクリスマスもお正月も、こう楽しいものだっていう感じではあるかな。うん、
宝くじ当たった時ほどではないですけど、確かにお年玉は買わざるをさせますよね、
うん、
人に、
うん、
なんで僕もなんかいくつか買ったような記憶はありますね、うん、まあその辺も正月は良かったなっていう印象ですよね、
うん、
書き初めも僕の時期はまだ全然あって、
僕もあるよ、
うん、
で今うちの子も書き初めやってるから、
ああ。
どうなのか、書き初めないとかはもうないかもしれないけど、うん、あるとか全然あるって感じかな。
そうですね。
で、うちはね、丸一日かな。
うん、うん。
こう、兄弟で書き初めの日みたいになって、
はいはいはい、
宿題で出さなきゃいけないってのもあるんだけど、
ええ、
それでもう一日中、午前中からずっとこう、書き直しをね、もう学校からはさ、長い半紙はさ、5枚ぐらいしかもらえないじゃん。
はいはい、はい。
だけど、その練習用に長い半紙買ってきてさ、
うん。
もうすげえ書くんじゃない？ 30 枚以上書くんじゃない？
マジで？
うん。
いやー、そっか、すごいな
ー。うん。いや、数えたことはないけど、うん、もう、本当に、親が納得するレベルになるまで、
うん。
は書き続けなきゃいけない。
うん、俺もせいぜい小1時間ぐらいでしたよ。
でも、普通の書き初めの宿題、その書き初めのっていうか、普通の宿題の終わらせ方な感じかな。
そうですね。うちばあちゃんが書道の先生ではあったんですけど。
じゃあ厳しいだろう。
いや、うまかったのか。ばあちゃんとは別に住んでましたし。
関係ないのね、うんうん。
そうね。うちの姉ちゃんなんかはもうばあちゃんにめちゃくちゃ習って、頑張って書いてましたけど、
うん、
僕はもう全然習わなかったんで。
うん、でも、分かんない。うまかったら、もうそれはそれでいいわけ。
いや、下手でしたね。
下手なんか
い。俺、結構、その、今でこそそれなりに気を使って字書くようにはしてますけど、
うん、
だいぶ下手でしたね。うん、記号、象形文字かっていう。
普通のさ、ペン字と全然違うよね。
そうなんですよ。
なんか、絵を描くというに近くない？
うん。近いと思います。
しかもこう、ほら、例えば目っていう漢字を書くにしてもさ、その隙間を均等にしなきゃいけないとかさ、
は
い、
うんうんうん、
こう、きっちりとされた絵を描かなきゃいけないって感じ？
そうですね。うん、しかもその、書く筆記具自体がかなり、まあ書道に関しては特殊なものじゃないですか。
うんうん、
あれはちょっとね、大変よね。もうある種のアートですし、
うん
うん、ただ、まあ、学校で習ってる範疇のものですから、
うん、
あんまりそんな前衛的な感じで描くとね、ええー、みたいな、
うん、そうだね。全体的に丸みを帯びさせて、希望というものを柔らかいものに仕上げましたとか、そんな気持ち入れちゃいけないんだよね。
そうそう。ちょっと絵と入れたりとか。
絵と入れ。ここ実は馬の顔っぽくなってますみたいな。
そうそうそう。わからないよ、みたいな。なんかもう本人しか汲み取れないみたいなね。
うん。あの、よくさ、僕の行く焼肉屋さんとかに置いてあるんだけどさ、
はいはい、
ありがとうっていう言葉を使って、なんか家族って書いてあったりとかさ、この書道の文字でね。
うん、
なんかそんなことしてもダメだろうな。書き初めでな。
いやもうダメでしょうよ。もう即時落とされますよ。
うん
うん、なんかああいうのって、こう、賞がもらえるじゃないですか、
うん。
なんか小学校の時ってなんか金とか銀とか銅とかついてたような記憶がありますけど、まあそんなんついた記憶もないですしね。
ああ。
うん、
まあ、僕もそうだよ。丸一日かけてるくせにさ、賞、
うん、
取ったことないからね。
あお
う。うん。
小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメール、お待ちしております。
そうだな。いい思い出ではないかもな、書道。でもね、息子の、こう、今年の書き初め、ちょっと付き合ったんだけど、ちょっとだけ。
うんうん、
付き合ったっていうか、ちょっと書かして書いたんだけどさ、
ええ、
うまくなってたんだよね。
お
やっぱりこう、大人になると、字の扱い方が分かってきてるのかな。
うん、あ、分かります、その辺は。
今筆持って、ちょっと本気で、ええ、書いてみてって言ったらさ、少し子供の頃より自信ない？
あります。
あるでしょ？
ありますね。
その感じがね、ちゃんと文字に出てね。うん、
なんか、うん、勉強というか、やらなくちゃいけないことっていう認識じゃなくなってる部分がまず大きいと思うんですよね。
あるかもしれないね、
うん
うん。
で、ある程度こう、バランスとか、
うん、
デザインとか、
うん、
若干こだわってくるじゃないですか。
うんうん
うん、子供の頃はまだ固まってなかったし、
うん、
そこにこだわったところで何が面白いのかもよくわからなかったですけど、
うん
うん、出された課題通りに書かなくちゃいけないし、
うん、
まあ、その辺がね、だいぶ
そうね、
うん、楽になって書けるのかなと、
うん、でも結局うまい字をさ、その同年代の時にもいたわけじゃん、書道うめえなってやつ、今みたいな、こういう心意気で書いてるからなのかなとか、その感覚が今になってわかるよね。
ああ、確かに。
うん。
いや、最近あれなんですよ。ペン字というか、まあ、普通に書く字をとにかくちょっとうまくしたいなと思って、
うん。
まあ、よく、まあ、iPad 買ったって言いましたけど、
うん。
まあ、書くこともですね、ペンこだわってて、万年筆買ったんですよ。
うん、お、いいじゃん。
1000円ぐらいの。安いんですけど、
うん、
ただ万年筆って結構書く、あの角度とかを変えちゃうと、
うん、
まあインクが出ないんで、
うん、
まあ、一定の角度で変えるように、
うん、
書けるように練習してるんですけど、
うん、
その一定の角度にしてるとその万年筆ですね、ちょっと可愛くて顔が書いてあるんですよ。だからその微笑んでくれてるような感じになるんですね。
あ、うん、万年筆が？
そうそうそう。で、替えのインクもすごい安いし、うん、結構使い回しも効くし。
替えのインクってさ、万年筆を手に入れた、触ったこととか書いたことあるんだけどさ、うん、あれってインクを浸すんじゃないの？先っちょ。
だと思うじゃないですか。うん、あの、最近カートリッジ型が普通に出てて。
それ万年筆なの？
それ万年筆なんですよ。今持ってるかな？
ちょっと見せますね。ボールペンのタグ入りになってきちゃうじゃん。
そんな感じありますけど、ちょっと待ってて。小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。こんな感じのやつですね。
おー、持ってたね、
うん、
あー、でもインクが滴ってるな。ペン先が笑ってるよ。なんだよ、この。
笑ってるでしょ。ちょっと書いてみてくださいよ。で、結構細めと、もうちょい太めとみたいなざっくりした2ラインでしか売ってないんですけど、
うん、
でも結構細かいところまで字が書けるんで、
うん、
書道じゃないから、
うん、
すごい細かいマス目に書いたりするときも漢字をちょっと細かめな花とかね、
うんうんうん、
あ、人体の方のね、
これあんまり力入れちゃいけないの？
そんなに力入れなくても書けると思います。
うん、まあ、書けるんだけどさ、
ええ、
なんか力入れるとこう変わってくるのかなみたいな選手が。
ああ、そうでもないですね。どっちかというとちょっとかすれちゃうかなっていう感じが強く書きすぎるとありますね。
なるほど。これはさ、こうペン先インクに浸してやるのと同じ感じなの？この出方っていうのは。
ああ、それはね、俺そっち使ったことないからわかんないですよね。
わかんないんだ。わ、うん、かんないのか。それと同じっつうならなんか今納得して僕はロマン年始と呼びたいけどさ、
うん、
実際こう文豪とかが使ってるようなさ、
割とほら、書きやすいのよ。
うんうんうん。あ、これ全部万年筆の字？
そうそうそうそう。
ああ、でもなんか、ボールペンとか、普通のこう、ペンとかで出せるようなものじゃないね。
うん。
味があるね、ちょっと、ね。
そうなんですよ。妙に味があってですね。
うん。
あ、これ頭が下げに見えるなと思って。
ああ。
うん。そういう下心的なものも、
うん、うん。
まあやっぱり文房具に。思いを馳せつつ、
うん、
うん、まあね、いろいろしますわ。
じゃあ話戻そうかな。
うん、うん、ちょっと今気まずいなみたいな感じで片付けました。話。
違うよ。すげえ振り返ってみてよ話を。
あ、
うん。クリスマス楽しいよね。
あ、
お正月書き初め大変でしたねっていうメールからのトークだったかな。
いやいや、でもね、本当一日やるだけでも大変じゃないですか。三日、三が日ですよ。
うん、トマトさんね。
ええー。
うん。
いや、もう、ご苦労様でしたっていうところですよ。う
ん、もしかしたら本当に字に厳しい親御さんだったのかもしれないな。
そうですね。
うん。
まあ、異常に何かにね、こう固執する人もいますしね、
うん、
自分ができなかったことをあえて子供にっていう、
ね、あ、だからさ、僕はさ、丸一日かけてさ、すげえこう親に厳しくされてたっていうのはあるから、むしろ子供にはある程度かけてりゃいいよみたいな、
うん、
どうせあんだけ頑張っても僕は賞取れなかったしっていうのがあるから、
はいはいはい、
だから別にね、習字で賞を取ることは、取れたらすごい褒めてあげるけど、はい、もともと素質的に取れないと思っちゃってるから、
うん、
うん、
まあその辺遺伝するのかっていう、
うん、
うん、まあもうそしたら干支とか混ぜちゃえばいい。
独創的な方に、
ね、独創的な方で、
うん、
でも見る人によってはこう二度見しちゃうようなこう最高の傑作作品を、
うん、特別賞とかもらえるかもしれないもん ね、
授業参観とかでこう親御さんでちょっと著名な方とか来たらもう、
おお。いやいや、それこそそんな素質ねえよ。あ、メールありがとうございます。
ありがとうございました。小田カルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして、投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
もう一通ね、
おい、
メールを読みしたい。
あ、ありがとうございます。
もう、先ほどね、いただいたトマトンさんからのメールは、
ええ、
前回お読みしたかったメールなので、
はい、
今回お読みする予定通りのものをね、お読みしたいと。
はい、忘れない。うん。
小高ネーム、トマトンさん。
あ、
だ2月はこうトマトンさんメールでね。
そりゃ忘れないよ。そりゃ忘れないわな。
いや、もう今回さ、トマトンさんを読みしたから、もう一つのものは、じゃあ3月2とかにはならないよね。
そう、ならない。
ならない、ならない。だってもう、これ、このメールも1月4日にいただいてるから。
それは忘れないよ。
もうきちんとね、早め早めに、気づいた時にはお読みしていかないと。あんだけ小高がさ、もう大好物だっつってるメールをね、
うん、
こんな扱いしたら本当来ないよ。
うん、本当に。いや、俺のせいじゃないよ。俺のせいもあるけどさ。うん、
メール来てないですかっていうさ、もうさ、
まあね、
入ってきて、収録日入ってきてさ、うん、メール来てます、うん、聞いてほしいわ。
うん。もう161、2回、
うん、
ね、やってきたけどさ、
うん、
聞いたことない。
小高ネームトマトンさんです、
うん。はい。
本文、どうもす、トマトンです。お二方は大人になって食べなくなったものってありますか？まずこれ話しちゃう？
うん。
大人になって食べなくなったもの。
はあ、大人になって食べなくなったもの、
うん。いや、意外と探せばあると思うんだよね。例えば、うん、お菓子のねるねるねるねとか、
うん、
大人になって食べない人多いよ。
ああ、まあ確かに食べないですね。
食べない？僕は子供が好きだから、うん、一口ちょうだいとか言って今でもたまーに食べるんだけど、うん、そういうもので食べなくなったな、別に嫌いで避けてたわけじゃないのにっていうものって、
うん、
結構あるんじゃないかな。で、実際それを目の当たりにした時に苦手になってる可能性もあるよ、
うん、
この僕らがさ散々話した虫理論よ、
はいはいはい
はい、小さい頃は虫触れてたのに大人になって気持ち悪いと思う、
うん、
そんなものに近い食べ物とかあるんじゃない？
なるほどね、
うん、
うーん、難しいな。なんか、あ、でもチョコバットかな。
お
お。チョコバットめちゃくちゃ好きだったんですよ。
うん。
でもずーっと毎回毎回駄菓子屋行っても買ってて。
うん。
で、まあ人前でもどうでもボリボリボリボリ食ってたんですけど。
うん。
あれですね、やっぱチョコバットって、こう、大人が食べてるビジュアルではないんですよね。
いや、外だったらね。
まあ、外だったらね。
うん。うん、別に家だったらね、そんなバカバカ食うわけじゃなきゃ、
うん。
いいんじゃないか、
でも、あれなんですかね。今、最近ほとんど食ってないから何とも言えないですけど、うん、そんな美味しかったのかなっていうのも根本的にありますよね。
だからそうなっちゃうんだろうね、
うん。最近のチョコレートの質に比べてしまうと、うんうん、いかんせん見劣りする部分は、
うん、
まあ、チョコだけに、チョコチョコありますわね。
うん、なんでここになったんだよ。ここになるぐらいだったら別の言葉で避けとけよ。うん、
言わなきゃよかったなと思いながら。
違うじゃん。言おうかなーって悩んでたんだろ
う、う
ん、
そうそうそう。でもチョコってちょっと一回言っちゃった時にもうね、実はね、
うん
うん、
この後チョコチョコが来るんですけどって思っちゃってる、
うん、そうなんですよ、うん、もう控えてるんですけどって感じだったんで読み忘れないでってこと
です
は
い
はい、はい、
チョコバットね、
チョコバットとかね、
うんうん、まあお菓子の類が多いのかな。先ほど僕が例で言ったねるねるねるのお菓子でしょ、うん、食べ物もあるような気がするんだよな。で、僕小さい頃タラコのスパゲッティ大好きでさ、
はい、
もうファミリーレストランとか行くとさ、
うん、
もうしょっちゅうタラコのスパゲッティ、
うん、
もう親に言わなくてもタラコでいいのみたいなぐらい、うん、それ食べてたんだけど、
ええ、
まあ、でも結局今でも好きだからな、
あ、
食べてるな。
じゃあなんで今タラコのスパゲッティの話したんだ。
でもファミレスでは食べないのよ。
あ、ファミレスでは食べない、
うん。家でさ、パスタにするって言った時にさ、うんうん、じゃあ好きなソース選ぼうみたいな感じの時に、あ、じゃあタラコはいいかなって選ぶことはあるんだけど、
うん、
ファミレスでタラコのスパゲッティ食べなくなったな。
あ、
ファミレス行ったらなんかさ、そうやってさ、今日はパスタにするよって言った時に食べれるもの、
うん、
もうすごい簡単に食べれるものだから、ファミレスで鉄板に乗ってるハンバーグってなったら家じゃなかなか食べれないから、
まあ、
だからなんかそういった系統のものを選んでいっちゃうなっていうのがあるね。うん、
まあ、手軽なものは確かにそうですよね、うんうん。でも食べなくなったではないですからね。
うんうんうん、
食べなくなった。
コンビニとかでない？
コンビニ？
うん、コンビニでおにぎりとかサンドイッチとかさ、
うん、
焼きそばとかお弁当とかいろいろ並んでて。
あ、シュークリーム？
あ、シュークリーム。
うん。
シュークリームは子供の頃は食べてたけど、最近食べない。
シュークリームもコンビニでは買わないって感じですね。やっぱ店で、洋菓子店とかで普通に買ってはいますね。
ビアードパパとか。
あ、ビアードパパは買わないですね。
僕が名前を出したせいで、ビアードパパを否定してしまった。番組として否定してしまった。申し訳ない。うん、ビアードパパは、じゃあ僕はすげえ買います。
あ、本当ですか？僕全然買わない。
だ から言わなくていい。言わなくていいじゃん。あ、そうなんですか？いいじゃん。
アンチパパです。
いろんな味、いろんな味挑戦してるよ。
そう、みたいですね。
うん、メロンパン仕立てのもの出したりとか。
ああ、なるほどね。苦しいのかな。なるほどね、うん。まあ、チャレンジは大事ですよね。うん、じゃあ、何でしたっけ？
あ、じゃあもう、こんな感じでいいかな。食べなくなってきたものね。
出なかった、結局。
トマトさんはね、具体的に出しております。
はい。
私は、お稲荷さんです。嫌いになったわけではありませんよ。お稲荷さんって食べたくて欲するものではなくなったんです。だって、運動会の時に唐揚げなどと一緒に食べるのが一番美味しいと感じてますから。なんでこんな話になったのかというと、仕事の同僚から聞いた話が発端となっているんです。地元の個人経営のお寿司屋さんがコンビニやスーパーの売っているお稲荷さんなんか目じゃないくらい美味しいお稲荷さんを提供しているという話です。
うん、
もうお稲荷さんへの美味しさに対する期待がなくなっていたんだろうなぁと思ったわけです、
うんうんうん。
しばらくコンビニやスーパー、回転寿司など美味しいお稲荷さんを求めて探し歩く日々となりそうです。それではまた。
なるほど。
ということなんです。
うんうん、
トマトさん、お稲荷さんを気がついたら、あ、食べてねえなと。
おいおいおい、
もう同僚となんかお寿司屋さんですげえうまいお稲荷さん出すんでしょうって話を聞いて、あ、お稲荷さんか、うん、と思ったんだね。
うんうん
うん、だそう言われてみるとあるのかな。でも僕お稲荷さん自体は家でね、実家で結構出してくるのよ。
はいはいはい。
うん、母親がお稲荷さん好きっていうのがあってさ、
うん、
だからお稲荷さんはむしろコンビニでは買わないけど家で食べてる系かな。
ああ、
うん、
お稲荷さんはもう大体買いですね。
買い？
うん、買いですね。もう自分では作らないですし、親も作らないですし、うんうんうん、いやお寿司屋さん行った時かな。
でも、ね、お寿司屋さんで、
うん、
まあ、回転寿司とか、まあ、
買うっていうよりかはもう基本的にはもうその場で食べるだけですけど、
うん、
うん、そっちかな。回転寿司でも食べるかな。うん、だから食べてると思います。
おー、でも回転寿司でお稲荷さん手出るって結構お稲荷さん好きじゃないと出ないよね。
そうなんですかね。お稲荷さん、あ、でも確かにそこそこ大人数で行っても僕ぐらいですわ。
でしょ、はい、お稲荷さんってトマトさんが今回こうハッとなったようにあんまりこう自ら進んでいくものじゃない気がするんだよね。お寿司食べようってなった時にポッポッポッポッポッっていろいろマグロサーモン縁側みたいなことが浮かぶ中に、
うん、
お稲荷さんって出ないんだよね、
うん、
好きじゃないと、
うん
うん、だうちも家族で行った時に母親しか食べないもんね、お稲荷さん。
あ、そう、
うん、
うち息子がねお稲荷さん割と好きかな。でもあれなんですよ、中身だけ食べるんですよ。
中身ってご飯だよね、
うん。そうなんですよ。バカ野郎と思って。
普通逆だよね。
そうなんですよ。いやもうご飯だけなんです。
うん、
だから、まあ、同じこと思いますよね。普通お前、うん、その外側のさ、
うん、
食べるでしょっていう、皮食べるでしょっていう話になるんですけど、
うん、
うん、なんか避けられるんですよね。
あれかな、ほじくるっていうのが楽しいのかもしれないな。
うん、あ、そういうことか。
うん。その、まあ、食べ物で遊ぶじゃないけど、そういうちょっとした楽しみながら食べるっていう。
エンタメ性か。
うんうんうん。
でもお稲荷さんにエンタメ性求めますか？
求めねえよ。子供なんだから。
うん、もう、食事に求めてるんですよね。で、結果お稲荷さんに白羽の矢が当たっちゃったってことですよね。
うん、うんうんうん。
なんかな、それもな、
普通のさ、ネタが乗ってる系のものはどう食べんの？ご飯と、その乗ってるものを一緒に食べんの？
あ、うちの子ね、ネタもの、ほとんどダメなんですよ。
うん。
ほぼ、海苔巻きか、あ、海苔巻き系で、特に納豆巻き。
うん、うん。
納豆巻きばっか食べてます。寿司屋行ってんのに。
寿司屋行ってんのに。
もうずーっと納豆巻き。
うん。でも、卵とかほら、食べないの？
卵嫌いなんです。
卵嫌いなんだ。
はい。
じゃあもう乗ってるもの食わねえな。
もう食わないですよ。
ハンバーグとかでもあんじゃん。くら寿司さんとか行くと。
まあまあまあまあまあね。でもそんなにね、うん、その辺も毛嫌いするんです。うちの子。
お
お。まず食べる前に、もう嫌っていうタイプなんですよ。僕いっちゃん嫌いなタイプなんですけど。
あ、俺も嫌い。あ、ごめんね。ごめんね。
いやいや、いいっす。
だからうちの子にもそれ怒るんだよね。 一回食べてダメだったらダメでいいと。うん、ただ、もう、これちょっと嫌だっていきなり言うのやめろって。
そう、絶対やめてって言い続けてるんですけど、もう6歳ですよ。もう6年ですよ、もう。言うたら。何にも、召し上がってくれない。なかなか。逆に、どういうきっかけでお前は物を選んで食ってるんだっていうぐらい。
でも意外とさ、そんなの友達とかの影響でね、すんなりとね、変わっていくぜ。
そうなんですよね。
親がどんなに教え込んだ言葉とかよりも、友達が使ってる言葉を一瞬で持ち帰ってくるときあるんだから、
うん。そうなんですよね。だから信頼って、子供が親に対する信頼って、本当ある意味薄っぺらいものですよね。
だずーっと言い過ぎてるからじゃない？新鮮味がないというかさ、その教えに従うことにワクワクしないというかさ。
言ってることは同じなのに、新しい考えだと思われてるんですかね、友達のことを、考えを。だからなーってこう、な、もう、すげえ納得いかないんですよね。
だから、ちょっとこう、小学校1年ももうすぐなるわけじゃん。
はい。
で、学校でさ、お寿司行ったら、お寿司屋さん行ったら何食べますかとか言ってさ、マグロいくらとか言ってさ、子供たちが言ってる時に、納豆巻きでーす、なるわけじゃん。で、ちょっと、マグロ納豆、あ、マグロイクラを挑戦しなきゃ感が出てきて、で、次回転寿司行った時に、ちょっと食べてみるみたいな感じで、食べるんですよ。子供ってそうなんですよ。
で、高いネタだけに食いついちゃって、
ね。いくらに余っちゃって。いくらだけがいいになっちゃって。
いやー、最悪だ。
でも、小高の子だから、偏食にはならないと思う、は思うんだよね。
であってほしいんですけどね。いやでももうまさに今変色真っ盛りですからね。これからか。
まあ、そういうことでね。
ちょっとマジでちょっと考え込んじゃいました。
今カットしましたけど、しばらくの沈黙が流れてね。小高が子供に対する何かをね、こう考えたんだと思うんだけどね。
すいません、収録中ですね。
収録中だよ、マイク持ってるだろ
う。そう、持ってるんですけどね、もうこれ自然にこのままで考えられるぐらい回を重ねてきたんだなと思いました。
いやそんなのこと前回を聞いたら言えない。何もうマイクが空気みたいな雰囲気出してんだよ。
キャリアがゼロになった瞬間でしたからね。
全然馴染み、定着しきれてなかったことが前回いっぱいあった、
明らかになりましたね。
ということでですね。まあ、トマトンさんはね、これからお稲荷さんの、美味しいお稲荷さんを求めるということで、コンビニもね、すごくいろいろなお稲荷さん挑戦してたりするんですよ。少し前までは、こう、黒砂糖で煮込んだ、皮を使ったね、黒お稲荷とかね、出したり、黒お稲荷と普通のお稲荷を出してるんだけど、二つ買わなきゃいけないのかなと思ったら、ミックスでちゃんと提供してたりとかね。あと、こう、わさびを刻んだものをご飯にあえてたりとかね、ちょっとわさび風味のお稲荷さんとかね。いろんなお稲荷さんがあったりして、まあ、確かに僕もコンビニでお稲荷さんあんまり手伸びないけど、絶対に力入れてることはわかるんで、で、まあうちの母親とかが好きなようにお年寄りとかは意外とねコンビニとか行って何食べようって、食べ馴染んだものを選びがちだから、そういう時のお稲荷さんって売れてるんだと思うんだよね。
なるほどね。
だからコンビニ巡りで十分ね。そのお稲荷さんの味比べてできるんじゃないかな。逆に回転寿司に行くと意外とよ、実態は知らないけど、業務用のお稲荷さんのこのなんかパックみたいのがあってさ、この揚げのパックが、実はどこもそんなに変わらないとか可能性はあるんじゃないかなって思う、だから意外と僕はコンビニとか、もう一級品のお寿司屋さんとか行ったらね、それはもう仕込んでるでしょうからね、挑戦していったらいいんじゃないかなと。まあ、もしね、どういったお稲荷さん、コンビニとかどういったお稲荷さんがいいんだよって思ったらですね、僕と菅井良樹がやっているコンビニ侍をぜひ聞いていただけたらなと。そしてそこにメールを送っていただけたら、お稲荷さん比べとかね、していけるんじゃないかなと。その前にトマトンさんがある程度こう味比べをして、ここが一番です、本当ですかで、我々がこう食べ比べをもしてみるとかね、そんなことができたらいいなと思っております。コンビニ侍は月2回の、月2回の水曜日更新です。それではまた次回。俺、月2回の水曜日更新ですって言ったことねえから。噛むな。 うん、これは菅井に言わせてるからさ。うん、うん、じゃねえよ。マイクちゃんと構えてくれ。
うん、
今、ひどいよ。僕の噛みもひどいけど、この、何、このことを僕が喋ってる間、小高マイク膝に置いて、って言いながら笑ってるっていうだけって、ひどくない？マイクはずっと口元に持っていくものだったでしょうよ。
いやー、まあ本気で宣伝してるなーと思って。もういざとなったら僕が送りますから、メールを。
うん、
うん。もう誰もおやりだの話しねえなと思った。メロクロ。
はい。
はい。エンディングの小高。
はい、エンディングでーす。
ね、言った。
普通に言ったね、今。
普通に言いましたよね。
あれ前回言い方を変えていくことで忘れないようにできるんじゃないかって言ったことを忘れてんじゃないの？
ああ、それはもう忘れてますよ。
ああ、それは忘れていいっていう感じなの？
それはね、まあ、逆にね。
うん。
逆に？
うん。
逆だから。
逆に？
うん。
うん、
逆に普通に。
言い訳も下手かよ。
うん、まあね。予期せぬ出来事ですよ。
え？
予期せぬ出来事だったからですよ。
あ、予期せぬ出来事だったから、
うん、そうなんですよ。エンディングの小高ね。
うん。
いや、エンディングの小高。
はい。
はい。
今回はね、トマトンさんメールスペシャルでお送りしましたね。
いや楽しかったですね、
うん。
自分が用意してきたネタもいいですけど、
うん。
うん、人から、やっぱ言ってもらうとね、
うん、
もう当分考えたことなかったですもんね、
うんうん、
お稲荷さんのことも、
うん
うん、その前のことに関してもしっかり、
うん、まあ、結構話脱線するんですが、まあ、そういったこう話のネタ提供というかね、
うん、
だってまさかこうトマトンさんクリスマスが楽しいものでお正月は辛かったですの話からさ、小高が万年筆買ったって話になるとは思わないじゃん。
思わないですよね。
でその万年筆の先っちょが笑ってるとは思わない。
明るい気持ちになるでしょ。
ちょっと後でその万年筆写真撮っとこうかな。
あ、そう
っ
すね。
後日僕なんかツイッターかどっかでつぶやきますよ、その画像とともに、
う
ん、
そう結構ね、だって万年筆高いのは高いじゃないですか、
うん、
まあ、安いのは安いですけど、ここまで安いのはなかなかないし、
うんうん、でもそれを本当に万年筆と呼べるか僕はまだ認めてないからね。
あ、認めてないんですか、
うん、
認めてないや。
だってインクが中に入っちゃってるからさ。
いやもうこのカートリッジ式は本当楽ですよ。だって結局そのインクが入ってる瓶を、
うん、
持ち歩かなくちゃいけないとかっていう手間は全くないですし、うん、ボールペンと同じ感覚で取り付けができるんで、
うんうんうん、だから便利だよ。便利で素晴らしいと思うけど、うん、じゃあそれは万年筆とボールペンの間の、うん、まあ、ボール捻出なんじゃねえのかってことだよ。
もう書き味が、うん、っていうことですよね。
インクのなんかドシャッと出る具合とかがさ、うん、こう実は本物はなんか、うん、扱いが難しいみたいな、うん、
もっと技が必要だと、
うん、分かんないけどね。
まあある意味入門編かもしれないですね、
うん、
これでハマっていって、
うん、
本当はいつか本当の万年筆にいつかたどり着いてっていう考え方もありですし、
うん、
まあもうこれが好きならこれでいいですし、カヤのインクもね結構安いんですよ。だからコスト気にされてる方とかね、
うん、
まあ、これで満足できちゃう方に関しては、うん、まあ、満足できちゃう方っていうと失礼ですけど、
でも明らかにボールペンよりはいい味が出てたよ。
そうなんですよ、
これは間違いないよ。
そうなんですよ、うん、もっと褒めろや。もっと褒めてや。
ただ万年筆って名前に引っかかってるだけだから。
ああなるほどですね、うん、万年筆ってなぜ名乗ったと、
うんうん、カトリッジがね、
まあね、
うん、
まあ、ペン先がね確かにちょっとそれっぽいからっていうだけじゃね、
うん
うん、万年筆と呼ぶには不十分かもしれないと。
でも見た目何も知らない人はこれ何って言ったら全員が万年筆と答えるものにはなってるよ、
ね、うん、そういうことですよね、
うん、だからまあまあ、うん、黙ってりゃって感じだけど。
そうですね、うん、まあ、黙っちゃいないのかね。菊池翔ですよね。
はい、
はい、
こんな感じでさ、まあ、メールはさ脱線しちゃうかもしれないけどさ、
ええ、
ちょっとしたさ確執が生まれたりとかするわけだよ、
うんうんうん、まあまあまあ、
うん
ね、確執もね、
うん、
ね、
いいよね。まとめられねえのかよ。 今ちょっとまとめる感じだったの、うんうん、
なんかもう何にもひらめかなくなっちゃった、
うん、うん、じゃあ
じゃあ隠し手で一つお願いしますね。
そっちかよ隠し手がね生まれるかもしれないけどね、
うん、うん、タカルチャーは次回の水曜日更新です。それではまた次回さよなら。
さよなら。メール募集しなくてよかったな。